こんにちは、川野ゆうまの豆トークです。先日ですね、待望の新豆、新エチオピアが届いてですね、これがもう最高なんですよ。今日はその新しく届いたエチオピアの話をしようと思うんですけど、ビフトゥグディナっていうロットです。まあ、コーヒー好きな人、シングルオリジンのアサリのコーヒー屋通ってる人は見たことあるロットかもしれないですけど、ノルウェーにある商社のノルディックアプローチっていう商社が扱っているロットで、ね、場所がですね、エチオピアの南西部、昔カッファって言われてたコーヒーの語源にもなったエリアですね。語源とも言われているエリア。まあ、今はカッファって言われてないんですけど、今はジンマとかアガロっていう風に言われてるエリアなんですけど、まあ、その南西部、ロマン溢れる起源の国、エチオピアの中の起源の場所、もともとコーヒーがあった場所のコーヒーが、まあ、そのビフトゥグディナなんですけど、まあ、魅力的ですね。いいっすね。フレーバーとしてはですね、まあ、僕らが、今回仕入れたビフトゥグディナは、レモン、紅茶、カルダモン、桃、あとはフローラル、白い花っていう印象がしてですね、なんかコーヒーってレモンティーみたいな印象結構多いと思うんですよ。今だと、まあ、もともと南西部のカッファってエリアにコーヒーの木があったのが、まあ、エチオピアの中でも人の移住に伴ってコーヒーの木もいろんなところに移って、今だと南部、イルガチェフェって言われるようなところとかがメインの、スペシャルティーコーヒーの生産地かなというふうに思うんですけど、まあ、そういう、こう一般的にエチオピアっていうとレモンティーっていうイメージが結構強いですね。紅茶レモンですよね。なんですけど、そこに桃、カルダモンと花の印象がとても綺麗に乗っかってて複雑で、なんかね、ちょっとスパイシーさ、まあそのカルダモンの感じなんですけど、を感じつつ、桃感があってですね、いやー、たまんないなーと思うコーヒーですね。で、コーヒーね、まあなかなかこの西側のエチオピアのこう、一番最初コーヒーがあったエリアのコーヒーって、飲む機会っていうか仕入れてる豆も少なくてですね、あんまり仕入れる機会がなかったんですよ。だからもしかすると、振り返ると、やっと10年お店をやって、初めてそういった期限中の期限のコーヒーを仕入れたかもしれないですね。で、コーヒーの品種って、まあ、いろんな場所に移っていくに従って、だんだん味わいが丸くなっていくっていう感じで、例えば、まあ、エチオピアのコーヒーはすべて原種って言われるような品種なんですけど、エチオピアから外に持っていかれて、例えば、1600年代後半にですね、オランダの商人の手によって、イエメン経由でインドネシアのジャワ島に渡って、そこからインドネシアに、育てられていた苗木が、オランダのアムステルダムに持っていかれて、そこからフランスのルイ14世に1710年ぐらいですか、プレゼントされて、パリの王立植物園にその苗木が保管されて、そこから、まあ同時期にトルコのイスタンブール経由で、まあ、コーヒーショップ、カフェハネって当時、現地で言われてたコーヒーを飲む場所ですね、それが、まあ、広がっていって、コーヒーショップの文化がヨーロッパの方に、イギリスのオックスフォードとかに1650年に初めてのコーヒーハウスができたり、2年後の1652年にロンドンに初めてのコーヒーハウスができたり、パリにも伝播していって、で、まあ、その時期にコーヒーを飲む文化っていうのが植民地を持っているそのイギリスとかフランスとかそういった国々で広がっていって、で、まあ、自分たちでもそのコーヒーを育てよう、作ろうっていうふうに思われて、で、まあ、フランスのパリの王立植物にあった苗木を、中米の東側にある小さな島マルティニーク島に持って行って、植民地の国々でコーヒーを作っていったというのが最初のコーヒー生産の始まりで、そこからまあいろんな、まあ、回り回ってですね、いろんな場所で新しい突然変異の品種が生まれ、それが掛け合わされみたいな感じで、いろんな場所でいろんな品種が育てられていったんですけど、だいたい最初の原種、そしてティピカは、まあ、フローラル。フローラルさで言ったら、繊細さで言ったら、やっぱり原種の方が華やかですね。で、ちょっと、まあ、穏やかになるのがティピカで、でも繊細さはあって。でもそこから、ブルボンとか、カトゥーラとか、カティモールとか、違う品種になっていくと、なんか最初の繊細さ、華やかさっていうよりかは、もうちょっと強さとか、どしっとした味とか、まあ、丸い甘さとかっていう風になっていって、まあ、個性というかね、その最初の、ブワッとくる華やかな印象って、だんだん品種が変わっていくに従って、他の地域に豆、苗木が、まあ、移っていくに従って減っていく気がして、まあ、そういう意味では原種、一番ルーツの品種ってこんなにも鮮やかで華やかで素晴らしいんだ、繊細なんだっていうのをエチオピアの品種だと思わされますし、その中でも南西部の元のルーツの品種って、まあ一番最初のコーヒーはこういう、本来はコーヒーってこういう味だったんだなって思うような、まあ、ルーツであろう味でですね、とてもワクワクしますね。最高ですね。 いつかね、このね、南西部行ってみたいんですよね。もうロマンでしかないですよね。もともと一番最初コーヒーがあった場所。そんな、それ特定されてる農園とかあるんですかね。なんかでも、聞くと南西部ってめちゃくちゃ古木、古い木が育ってるらしくて、普通コーヒーって20年とか30年でもチェリーを実らなくなるっていう風に言われてるんですけど、エチオピアに行くと60年の木があったり80年の木があったりっていう風に言われてて、南西部ね、行ってみたいなっていう風に思うんですよね。多分ね、まあこのフレーバーもそうですけど、エチオピアの土壌とか気候がめっちゃコーヒーの植物として合ってるんでしょうね。だから外に持っていったらやっぱ育てるの大変なとこがあったりとかね、土壌とか気候とのマッチングっていうところでちょっと無理をしてコーヒーを作んなきゃいけないとこあるかもしれないですけど、エチオピアってもう自然に勝手にモリモリ育っちゃうんですよ。実際に行ってみるとですね、エチオピアの原種3メーターぐらいコーヒーの木が伸びてですね、で他のとこカトゥーラとか、例えばね、中南米の、ブルボン系の品種、ブルボンのちょっとコンパクトになった品種なんですけど、突然変異種でとか、あと人間の背丈ぐらいなんですよね。エチオピアこの3メーターぐらいのって4メーターとかあったかな。で上の方取れないじゃんって言ったら、いや届かないから積まないよみたいな感じで、もう勝手に、水もやらず、別に肥料やってるわけでもなく、基本オーガニックで裏庭に勝手にすくすく育ってるコーヒーの、実を手の届くところだけを積むみたいな。でこの今回知れたビフトゥグディナも、その地域、まあ、ビフトゥグディナって生産者組合の名前らしくて、600人くらいの農家さんが加盟している生産者組合で、2つのウォッシングステーションがあるらしいんですけど、この農家さんが、まあ、1ヘクタールあたり1500本くらいの一般的な感覚で、裏庭にコーヒーの木があると。コーヒーの木以外のいろんな植物もそこに育てて、野菜とかね、自給自足で作ったりしてるんですけど、まあ、そのコーヒーの木は、1本の木から 100g から 200g 程度の生飴になるというふうに書いてあるんですね、言われてるんですね。これめっちゃ少なくて、一般的に1本のコーヒーの木って5キロのコーヒーチェリーが作れて、5キロのコーヒーチェリーで1キロのコーヒー生飴ができるというふうに言われてるんですね。で、5キロからなんで1キロにそんな減るかっていうと、皮むいて、で、洗って乾かすっていうことで、まあ、かなり水分量も減って、重さが軽くなるんですけど、だいたい1本で1キロのコーヒー生飴になるんですよ、ちゃんと育つやつ。エチオピアのやつは1本で100から200の生飴にしかならないって言って、まずそもそも全然積んでないじゃんっていうね、上の方ね、積んでないじゃんっていうのがそこに現れてるし、まあ、もっと収穫量っていうか、もっと実らせようと思えば、多分なんかこう肥料あげたりして実らすこともできそうな余地があるんですけど、他の生産国の努力に比べると。なんですけど、もうエチオピア完全に勝手に育ってしまったのをただ積むだけっていう、もうポテンシャル任せのやり方で、そんだけ超絶うまいと、やっぱね、最強ですよね。エチオピアにはもう勝てない、もう全部エチオピアでいいかもしれないです。そのくらいやっぱ久しぶりにワクワクしたロマン溢れるコーヒーがこの南西部のビフトゥグディナで、ぜひ興味ある方飲んでほしいなと思います。カルダモン、桃、紅茶、レモンの印象、そしてフローラルの印象、本当に素晴らしい個性で、起源っていいなってつくづく思わされますね。まあこういうね、まだ知れたことないロットとか、ワクワクするフレーバーとか、まあ歴史も含めて面白いコーヒーを知れると、まあ飽きないっすよね。コーヒーって10年経ってもずっとこの仕事飽きないなと思って、楽しい仕事だな、いい仕事だなと思ったりしてます。ぜひ皆さんエチオピア改めて飲んでほしいなと思いますし、この、まあ、南西部とか起源のエリアとかも気にして飲んでもらえるともっと面白いと思います。僕らのお店でも今、ちょうどまあ期間限定というかね、なくなったら終わりですけども出してるので、ぜひ皆さん飲みに来ていただいたり、豆を買って試してみてもらえると嬉しいなと、まあそのくらい暑い、久しぶりに暑い入荷だったなと思ってちょっと話してみました。ぜひ飲んでみてください。